11月22日土曜日4時になりました。皆さん
こんばんは。
彩り大通り通信の時間です。この番組では大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送は、すいません間違えました、
はい、落ち着いて、
はい、今日の放送はあかん、はい、あかんねと
シェリーと
うちと
はるかと
ほのほのでお送りします。はい、はい、すいませんオープニングからちょっと失敗をしてしまいました。
はい、落ち着いてください、はい、
すごく久しぶりのオープニングで今何を話していいか全然わかりません。は
い、いつぶりですか。
最後にオープニング私がしたのが Q シートを見たところ5月31日、
今年の、
うんうんうん、
半年ぐらいやってない、
やってないのでオープニング今日あかんねやろうかって言われた時に私いつぶりだろうっていう Q シートを探し出すっていう
よく見つけたね。
はい、全部残って撮ってあったので、一応ラジオ用の Q シートは Q シートでファイル作ってあってその中に入ってたので、うん、5月31日ぶりのオープニングです。
ということで先ほどの失敗多めに見てください。
はい、で私今日みんなと待ち合わせをいつもしてるんですが、札幌駅で待ち合わせしてるんですよね、はい、
うん、
で今日改めて実感したのは慣れが恐ろしいなということを実感しました。
ほうとは何があったんですか。
今日ですね、
はい、
ちゃんと間に合う時間に、
はい、
交通費の確認もできるように家を出たんですよ、うん、
はい、
で交通費の確認をして、
はい、
そこであ、まあ、
こう学校からこう渡されている交通費ですよね、
はいはい、でそのラジオの交通費の確認をして、
はい、
そこで安心してしまったのか、
はい、
札幌駅で待ち合わせなんですけど、
はい、
大通りで降りるという、
あら
一本乗り過ごすという
乗り過ごしたんですか。
はい、で一回乗ってる時に札幌駅って言われて札幌駅を見たんですよ、
はい、
で次で降りなきゃっていう気持ちになってて一回見たのに乗り過ごすという、
あうっかり、
はい、で着いて大通りで降りるドアを見て、はい、あれなんかいつもと雰囲気っていうか何か何かが違うぞっていうことに気がつき
うん、うん、
時間を見て、
うん、
札幌駅と大通り駅間違ったと思い、
はい、
地下歩道空間を通って急いで行きました、
はい、それでもね待ち合わせの場所あ時間には間に合う、はい、
2分前で間に合いました。
あ、ま、間に合ってました、
はいまあ、こんな風になれば恐ろしいと実感した今日のオープニング前
オープニング前
というか、
うん
まあ、
放送前
放送前ですね
はい、
はい、でまあ皆さん慣れは恐ろしいのでうっかりにも気をつけてください。
はい、
それでは今日も1時間皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号011-723-7775 E メールアドレスは813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。今週のメッセージテーマはあなたのナンバーワン。皆様からの メッセージをお待ちしております。
お待ちしております
。
はい、
はい、
あ、はい、はい、
はい、ここからは、
今週の月曜日に行われた、はい、
今週の月曜日、17日ですね、
はい、
はい、
1年次の間で行われたソクラテスミーティングについてお話ししたいと思います、
はい、
聞き慣れない珍しい単語ですね、
はい、まずソクラテスミーティングとは、
はい、
とは、学校外の方から来ていただいた一般のいろんな職業の方から、
はい、
その人生とか進路とかについてお話ししていただく、
はい、
なんだ行事みたいなものです、
うん、
普段の授業とはちょっと違った、
ちょっと違いますね。
イベントみたいな授業なんですね。
はい、それでまあいろんな大学生や、
はい、
元薬物乱用者、
うんうんうん、
やまあ、飲食店や楽器店の方などいろんな方が、うん、私の午前部では12人、
はい、
来ていただきました。
どの方も職業とかは被ってないんですか？
被ってなかったと思いますね。
結構様々ですよね。はい。はい、
それで、まあ、私が、はい、聞いた話の中で、特に印象的な、うん、だった話をちょっと、お知らせ
お願いします。
はい。はい、まあ、私が聞いた中で一番だったのは、
はい、
映画監督の高野さんという方で、
はい、
その方のお話をざっくり言うと、
はい、
まあなんか、お店を、映画監督をやる前はお店を経営していたんですが、なんかお店が倒産してしまって、はい、まあ借金とかもしてしまったけど、まあなんとか返して、まあそこまでは良かったんですけど、
はい、
まあ、返すと それまでの目的だった借金を返すということがなくなったので、まあ、大きな目的なくなるわけじゃないですか。
そうですね。
そうすると生活がなんかもう何もする気がなくなったと。でそれでまあぼーっとなんか何もせず過ごしていた時に、
はい、
学生時代の友人が舞台に出るから、その手伝いをしてほしいと言ってきて、まあ、手伝いするんですね。
はい、
その手伝いをしているうちにその仲間とかと一緒に大きなものを作り上げるっていう楽しさを思い出し、そういえば映画監督憧れてたなみたいな感じで映画監督やっなりたいって なるみたいな
話した。そうしたきっかけで人生が変わったんですね。
まあやっぱり
実は僕もあの高野さんのお話聞いていて、すごいあの高野さんのお話でやっぱり自分に共通する部分も結構多くて、やっぱり聞いていて、あ、やっぱり高校生時代ってやっぱりこういう感じなのかなって、あの昔の大人と今の子供でもやっぱり共通点は結構あるんだなと思ったりして。
例えばどんなところ共通点だと思いました？
例えばあのはっきり夢が決まっていないっていうところとかは、やっぱり自分もやりたいことはあるんですけどはっきりと決まっていないことだったり、やっぱりその高野さんは飲食店を経営していた時に、
はい、
いろいろな挫折を経験して、どんどん上に上がっていくっていう経験っていうのが、僕は挫折はあんまりないんですけど、やっぱりあのどんどん下に向かっていっちゃう方なんですけど、
あ、
やっぱり経験を積んでいくことに上に上がっていけるっていうのがやっぱり共通してたりするのかなって思ったりしました。
ことはその高野さんっていう方は、はるかがいる御前部からうちのいる夜間部までずっとお話ししてくれてたんですね。
はい、はい、
なるほど。
確か夜間部は1人増えて13人っていう感じだったと思います。
あ、やっぱり職業いろいろなことをしてらっしゃる方がいるので参加される時間が異なったりはしたんですね。
はい、はい、あともう1人、まあ、聞いちゃったんですけど、
聞いちゃったんです
はい、聞いたんですけど、
はい、
その方は舞台俳優の江田さん。
はい、
最初はその舞台俳優じゃなくて、芸人を目指していたと。
お笑いを
やる方、
お笑い芸人を目指していたけど、
はい、
その当時は東京に行かないとなれなかったわけで、まあ、東京に行く勇気がなかったなくて、まあ、大学までずっと進学してしまったと。でそこで大泉洋さんとの演技をその見て、大泉洋さんが演技で人を笑わせていたので、まあ、お笑い芸人じゃなくても人を笑わせることはできるんだってなって役者になったみたいな話も聞きました。
へー、そうなんだ。
はい、
ですよね。大泉洋さんの演技ってすごい人を笑わせますよね。
はい、
そうですね。いろんな点からも、なんだろう、最初お笑い芸人さん一本で行こうっていう、なんだろう、考えから、ちょっと劇を見ただけで、その違う視点で今度人を笑わせることができるっていう、そういうことを見つけられるっていうのもいいところですね。
はい、
はい、
いろんな人の話聞いて、まあ、私もいろんな道探していこうかなって思いました。
おおお、
いい経験しましたね。
はい、いい経験になりました。
はい、
はい、
はい、はるかさんありがとうございました。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。次は校内で収録されている鳥鳥です。お聞きください。
皆さんこんにちは、鳥鳥のコーナーです。今回の鳥鳥はネデと
アオタンと
マッツと
響きで
お送りします。さて今回は三つ風呂の春夏秋冬をお送りしていきます。
はい。
このコーナーは大通高校で飼われているミツバチの身の回りで起きたことをお伝えすることで、大通高校のことはもちろんミツバチについても知ってもらおうという企画です。
はい。
さて今回の三つ風呂の春夏秋冬は10月にどんなことが起きたかという報告です。
はい。
それでは早速一つ目いきます。
お願いします。
レッツゴ
ー。まず今年最後の通常内見が行われました。
はい。
行われたのは10月の9日です。
はい。
この通常内見というのは、はい、ミツバチの健康診断や女王バチの安否を確認するものですね。
はい、はいはい、
大事ですね。
はい。この通常内見が終わり、これからは越冬と呼ばれるミツバチが冬を越すための作業が行われます。
はい。
ちなみにこの越冬のための作業は昨年度どんなことをしたかというと、はい、まず一つは断熱材と呼ばれる発泡スチロールのようなものですね。
はい。
それを巣箱で覆って保温性を上げるというものがありました。
はい。
そしてもう一つはミツバチが巣箱に入るために通る小さな入り口があるんですが、
はい、
それを巣門と呼びます。
はい。
その巣門を新聞紙で隠すことで風が入らないようにするんですね。
は
い。
へー、
なるほど。
そしてもう一つ、これはちょっと僕面白いなと思ったんですが、はい、突然ですが皆さん、
はい、
鎌倉は知っていますか？
アイスドームのことですよね。
はい、はい、そのアイスドームの方です。
はい、雪で覆ってる方の鎌倉ですね。
はい、そうです。はい。ちなみに皆さん、その鎌倉に入ったことはありますか？
私入ったことあるんですけど。
ひびちゃんどうだった？
やっぱり外にそのままいるより鎌倉の中にいた方がやっぱあったかいですね。
そうですね。
はい。ね。
その鎌倉の効果をミツバチの巣箱でも、実践しようということです。ミツバチも人間と同じで寒い時は、
ね、そうですね、出たくないですよね。
はい、外に出たくないんです
引きこもりたいです。
はい。はい。そして今年も今お話しした通りの方法で冬を越す予定だそうです。はい。そしてこのミツバチが冬を越している最中なんですが、
はい、
普段は5階にある屋上に巣箱は置かれていますね。
はい
は
い。
それが冬を越す間は3階の理科室側にあるベランダに移動させます。
へ
ー。これなんで移動させるかと言いますと、
はい、
まず日が当たらないし、
はい、
気温も低いです。
はい。
気温の低い方がやっぱり蜂は外に出にくくなります。はいはい。先ほど言いましたけど寒い時は外から出たくないですもんね。
そうですね。
はい。はい。そして3階の方が、はい、5階に置くよりもその教室にいながら、
はい、
巣箱の様子が見れる、はい、ということです。
はい。
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 ということでこれからは越冬についての作業、越冬の作業、ミツバチが冬を越すための作業が多く行われるので、はい、メディア局もどんどん取材していきたいですね。
そうですね。
以上で今年最後の通常内見でした。
はい。
はい。
そしてもう一つ目は、10月の15日にミツバチ掲示板が更新されました。
イエーイ。は
い。前回のミツバチ掲示板の更新から約3ヶ月ほど経っての更新となっていますね。
はい。
前回の掲示板の内容のおさらいなんですが、はい、先ほど言った通常内見や採蜜といったミツバチの飼育方法や、はい、その作業に使う道具の説明がメインとなっていました。
はい。
そして今回の掲示板の内容は9月にあったオータムフェストや、はい、チャレンジグルメで、大通高校で買われている蜂蜜ですね。
はい。
蜂蜜を使った商品を販売したということで、その商品説明や、
はい、
実際にチャレンジグルメに行った人に取材をして、その内容を紹介するといったものでした。
はい。はい。で、ちなみに私もそれ見たんですけど、
はい。どうでしたか？
やっぱり今回本当に文も写真も本当に分かりやすくなってましたね。本当 見応えがあるんで、いろんな人に見てほしいなって思いました。
はい。ちなみにこのミツバチ掲示板なんですが、
はい、
今までは松先輩が
ミツバチ
掲示板をの更新をメインで活動していたそうですね。
そうですね、やってましたね。
はい。そして今回はなんと引き継ぎが行われたそうです。
はい、しました。
はい。というわけで、その次からですかね、
はい、
次以降からミツバチ掲示板の更新をメインで活躍してくれます、
はい、
メディア局の吉田香織ちゃんに、はい、お話をちょっと聞いてきました。
期待の1年生ですね。
はい。今回メインとしての初めてのお仕事はどうでしたかということを聞いてきました。
はい。
前回は、先輩に迷惑をかけないように、
はい、
失敗しないようにという思いが とてもあったみたいなんですね、
はい、
そして今回はそのメインとして活動するということでその思いが一層強まったそうなんですよね、
はいはい、
そしてさらに今回の掲示板更新の作業を始めたのが学校祭が終わったすぐ9月の末ですね、
はい、
9月の末でとても忙しい時期だったそうなんですね、
そうですね、
はい、その中での作業だったので忙しい大変でした、
はい、
と話してくれました、
はいはい、
松先輩どうですかその新しくメインとして動いている吉田さんの
吉田ちゃん、は
い、そうだね同じ広報部の可愛い後輩がね、
は
い、
もうここらでもう10分ぐらい話しそうなんですけど、まあ、簡単にまとめます
お願いします、
は
いま
あ、簡単な説明しかしないんですよね、はい、そのミツバチ掲示板はとりあえず職員室前にあってだとか、はい、こういう風にすればいいんだよっていうアドバイスしかしなくて、はいはい、ほとんどほっといたんですよね、
ほうほう、
特にアドバイスするわけでもなく、はい、じゃあよろしくっていう感じで
公認主義
見守る
見守るというか、はい、もう本当ノータッチでやってたんですけど、はいはい、そしたらまあ最初は不安だったんですよね、まあ、説明もっとした方がいいかなと思ったんですけど、はい、全然その響きちゃんが褒めてくれたような出来栄えになったのでぜひともブログを見てください。メディア局ブログで多分写真載ってると思うので。
そうですね、
はい、ほうほう、私やっぱり同じ1年生で吉田ちゃんが、
はい、
やっぱり同じ1年生から見ても本当にしっかりしてて頼りがいあるなっていうのはいつも思いますね、
うん、インタビューで失敗しないようにって書いてあったんだけど全然失敗もしてないし、
あ、そうなんですか、
さすが迷惑もかけてないっていうね、
は
い、
すごいですね。
お茶目な点はいくつかあったんですけど、
はい、そうですね、ちなみにその吉田さんなんですがこんなことも言っていたんですよね、
はい、
このまあ、ミツバチ掲示板なんですが、
はい、
校内で生活している我々より、はい、外部の人の方がすごい関心を持っているそうなんですよ。
へー、
そどれくらいかというと更新に気づくか気づかないかそこからだそうです。
生徒がってことです
ね。そうですね、校内にいる人の方が更新にあまり気づかないことが多いそうなんですよね。なのでこれからもっと校内の人はもちろんたくさんの人に関心を持ってもらえるように頑張りたいと話してくれました、は
い、頑張ってほしいですね、
は
い、
そうですね、
はい、以上でミツプロの春夏秋冬10月の報告を終わり手にしたいと思います。
はい、
今回の鳥取りはネデと
アオタンと
マッツーと
響きで
お送りしました。引き続き彩り大通り通信にお付き合いください。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今週のメッセ、あ、今月のメッセージテーマはあなたにとってのナンバーワン。皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、突然ですが皆さん、
はい、
500メートル美術館って知ってますか？
名前は聞いたことあるような感じがするんですけど、
うんうん、はるかは？
なんとなく、
あかんね
え。私はあの先輩方がこの間500メートル美術館あるんだよって話をちょっとちらっと聞いたぐらいで、他はその時が初めてですね。
だいたいみんな名前ぐらい知ってるかなぐらいな感じですかね、
う
ん
う
ん、
はい、そうですね、
はい、500メートル美術館は札幌市営地下鉄大通駅とバスセンター前駅を結ぶ地下歩道ってあるの分かりますかね、
うんうん、
あの大通駅の下のあたりですね、
はい、
はい、そこの地下歩道を利用してアート作品を展示する施設となっております。
はい、
うん、ね、あの地下歩道500メートル地下歩道の中の500メートルを美術館にしてしまおうという、
うん、
考えで設置されています。
はい、
はい、想像力を育む直線空間をスローガンに掲げて札幌で活躍するアーティストを札幌ね内外に向けて発信しております。
へー、
はい、
はい、
なんでねこういう話をしたのかというと、
はい、
さっきあかんねが言ってくれた通りに、
はい、
私とあとほのほのね、
はい、
この間一緒に 500m 美術館を見てきたんです。
はい、
うん、はい、私もともと通学路っていうこともあったんですけど、
うんうん、
あのいつかねラジオでこれを紹介してみたいなと思ってまして、
はい、
ね、今週聞いたらネタが少ないということだったので、
そうですね、
はい、これはチャンスだと思って紹介していただくことにしました。
はい、
はい、で、あの一体どんな作品が展示されているか皆さん気になりませんか？
気にな
りますね。
気になりませんか？ですよね。はい。500メートル美術館って常に同じ作品を展示しているわけではなくて、
はい、
一定の期間ごとにテーマを設けて作品が入れ替えられています。
はい。
ね。彩り大通り通信もテーマを月ごとに変えてメッセージ募集してるけど、そんな感じで作品が変わっていきます。もちろん作者も一人っていう風ではないので、はい、テーマが変わることに全く違う雰囲気の美術館というかね、その道を感じることができます。
はい。
はい。そして、現在のテーマが美術と建築、これからの札幌というタイトルで、はい、きっと皆さんが見たことあるんじゃないかなっていう建物だったり、うん、あとは場所の写真、設計図、建築模型などの他に、これから札幌がこんな風になればいいのにとか、こんな建物があったらいいなーなんていうね、未来の札幌の作品も展示されています。
はい、ありましたね。
うんうん。先日見に行ったほのほのどうでした？
はい。まあ、札幌っていう風に言ってたんですけど、でも実は、模型とかは札幌じゃなくて、北海道内の建物のなんかすごいおしゃれな教会とか、なんか幼稚園とかの建物とかもあって、うんうん、わあ、もうそういうの模型とか見てるのが好きだったので、もうすごい見てて楽しかったです。
うんうん、
あとは印象的だったのが、すごい大きなイラスト、横に長いイラストで、結構あれも1メートルぐらいあったのかな、1メートル以上
あった。もっとあれ、縦が1メートルぐらいだったんで、横もっともっといっぱい。
横も5メートルぐらいかな、うんうん、あった、すごい長い、なんかこう、札幌の、なんかこういう札幌だったら面白いのにみたいなイラストが描かれてるのとかはすごい見てて、あ、これあれじゃないみたいなのとか、結構話してて楽しかったですよね。
うんうん。で、そんな感じで。
はい。
まあ、今の札幌の話しても、札幌じゃないや、500メートル美術館の話してもらったんですけど、
はい、
この辺で過去のテーマにもちょっと触れてみたいなと思います、はい。まずね、私が好きだったのが、様々な質感とそれがもたらす感情をテーマとして、
はい、
絵画、彫刻、版画、工芸、デザイン、映像、建築、インスタレーションなど、様々な分野の作品を展示していた質感覚、質感っていう感じあるじゃん。
はい、
あれに質感と感覚を合わせたタイトルで、サブタイトルでセンシティビティっていうね、はい、風に書いてるんですが、はい、そういった展示が一番好きだったのと、
はい、
あとはゴミだったり使い古したタオルを使用した環境問題をね、訴えている作品とか、あとは実際に旅をした映像を作品として公開していた旅するアート、はい、サブタイトルがトラベリングアートっていうね、とやっていたのも面白かったです。そして3人のアーティストが詩人の観点に立って、
はい、
キーワードである景、風、種、情の4つの文字、こちら、風景の景と、
はい、
あとは風、
うん、
趣味の種、趣とも呼びますね、
はい、
これとあと感情の情っていう、
うん、
この4つをテーマにして、なんだろう、その表現の根底にある調和を作品展示によって試みたというふうにね、触れ込みが書かれていたんですが、そういったテーマに沿ってやっていった展示が私はすごく好きでした。
まあでもなかなか言われてもピンとこないものですよね、そういうのってね。
ですよね。
やっぱそういうのは見て自分で感じるのが一番いいですね。
うんうん、まず今私の言ってることも相当わからなかった、
うん、多分ちょっと何言ってるんだろうってなってるリスナーの方も多かったんじゃないかなと思いますが、
は
い、
うん、インターネットで500メートル美術館と検索していただくと、
はい、
公式ホームページが出てくるので、
ま
ず文章でもっと詳しく知ることができます。
はい、
そしてね、やっぱり何より今ほのほのが言ってくれた通り、
はい、
実際見ていただきたい。
うん、
地下鉄大通駅からねすぐなので、うん、たまにはちょっと寄り道して、
そうですね、
はい、
散歩にはでも結構いい距離ですよね、 500m って、
うん、
でそれ往復だから
しても1キロ、
う
ん、いい運動になりますよね。これも芸術を見ながらなの で、
そうです、ね、
ゆっくり、
うん、
過ごしていただきたいなと思っております、
は
い、
もう帰りは疲れたらもうバスセンターから乗って帰ってもいいし
そうですね、そんな感じで、
はい、
ゆっくりと展示作品、アートをせっかく身近にあるので、
はい、
見ていったらいかがかなと思います。
はい、
そして、ですね、期間中、その展示されている期間中は、朝の7時半から10時まで、作品の場所にあるライトが点灯しているので、
はい、
ね、いつでも明るく見ることができます。
うんうん、
そして、観覧料は無料です。
はい、
皆さん、お気軽に行ってみてはいかがでしょうか。
はい。
はい、この企画、好評があれば、また続きます、きっと。というわけで、セリーの500メートル美術館紹介のコーナー終わります。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、
はい、ここからは定期テストがあるので11月25日から始まります。はい、24日が休みなので、はい、週をまたいでテストがあります。
はい、25日から12月1日、
はい、
火水木金土、
じゃあ
土はないです、土日休みで月曜日、
はい、
はい、
こんな感じでテストがありますが、
はい、皆さん
定期テストどうでしょうか。
すごい、あからさまにねスタジオのテンション下がってますけど、
はい、
あれですよね、もう学生の身分として言わせてもらうと、この土日を挟むっていうのがテストをより嫌にさせてますよね。
そうですね、
なんかこう普段だったら、まあ金曜日終わったら土日休みでそれまで頑張るぞってなるのに、土日過ごしてもまだテストみたいなのが嫌ですよね。
そうですね、
でも大通高校のテストって一般の学校のテストとはちょっと違うんですよね。は
い、そうですね、そうです
ね、なんだろう、4年卒3年卒と卒業が4年で卒業する人3年で卒業する人とバラバラになっているので、
はい、
時間割がそれぞれ個人個人違うという、ちょっと変わったと、なんだろう、授業内容、
そうですね、
時間割が違うので、みんなそれぞれ受けてる授業が違うということで、
うんうん、
テストも自分が受けてる授業だけ受けに行くというスタンス、
スタイル、
スタイル、はい、ですね。はい、でそんな感じですが、皆さん、
はい、
いつっていうか
何教科まずありますか、
ですね。じゃあ誰から聞こうかな1年生から聞こうかな。
はい、
じゃあどっち先に喋る
じゃあ僕からで、
はい、
僕はまず4教科あって、はい、国語と数学と社会と情報と世界史の4つがあるんですけど、
はい、
や
っぱり国語と数学は1年生絶対だもんね。確かね、
そうですね、それでやっぱり得意なのと苦手なのできっぱり分かれるんですけど、社会と情報とかはやっぱりパソコンの打ち込みというか、うん、タイピングのテストだったり、うん、あと筆記のテストもあるので、
うん、
タイピングの方は多分大丈夫かなと思うんですけど、筆記が少し心配だったり、うん、で一番苦手な教科が数学、
うんうん、
でやっぱり中学生の頃から数学がちょっと苦手で、
うん、
やっぱりなんていうかプレッシャーみたいな昔から苦手なのがあって、
はい、
あれなんですけど、あと世界史と国語は結構自信があって、国語は前期の国語が、92点
で、
はい、で結構点が良かったので今回も結構自信あるんですけど、
頑張って、
はい
はい、曜日的には何曜日と何曜日と何曜日にテストが、
火曜日に、
はい、
国語と世界史があって、
うんうん、
で水曜日に、
はい、
確か、あ違う、金曜日に数学があって、
はい、うんうん、
で社会と情報が木曜日
だった
んですね。なるほど、
あ、じゃあその後は3連休が待ってる、は
い、あー羨ましいすごい、なんか羨ましいの声が聞こえてきました
じゃとりあえずはるかは、
あ、はい、私は5教科で、
はい、
曜日的に言うと火水金、
うんうん、
はい、
火水金、
あ、
はるかも3連休
です、ね、
いいなぁなるほど、
いやでも世界史 B のテストがありまして、
はい、
世界史 B、なんだろう、中国史とイスラムっていう中国が嫌な漢字
あー、なんか漢字の偉人って覚えづらい、それ日本史とかもそうなんですけど、
はい、そうですね、
なんかもう読めないし発音できないし
もう私世界史 B しか真剣に勉強する気ないですからね。
いや、ちゃんと勉強して。
なんか電波に乗せちゃって。
平等に勉強してくれないです
よ。
はい。頑張って。
すごい、いろんな人からツッコミ来てます。
勉強します。
はい。
はい。
じゃあ次、先輩方、3年生に聞こうかな。
じゃあ、シエリー先輩はテストどうなんですか？
私に聞いてしまいます？
あ、じゃあいいです。ありがとうございました。
ちょっと待ってください。
違う。じゃあどうぞ、
シエリ先輩はですね、
はい、
なんとテストが1教科しかありません。
ブー
ちょっとテンションの低いマイクに乗ってるか乗らないかぐらいのブーイングが聞こえてきたんですけど、
はい、
はい、 それも簿記っていうね、
はい、
選択系の科目で商業に分類されるんですけど、
はい、
ただその問題が仕分けといって数学でいう全部計算問題みたいな、文章題は一つも出てこないようなテストらしくて、うんうん、でも全部で25題出るらしいので、うん、1問の配分が4点っていうね、
うわ高い、
結構大きい、
ミスるとそれ結構きついやつですね。
そうなんですよね。なので逆にミスらないで満点を狙えるんですけど、
はい、
ちょっとミスると危ないみたいな、危ないみたいな、
綱渡りみたい、
そうすごいグラグラした教科なので、うん、そこさえねしっかり勉強してしまえば私には4連休が待っていますので、今のほのほのの顔皆さんにお伝えできないのが残念なぐらい、
ずるい、
まあそうな顔してます、
ずるいよ。
じゃあその、あのブスったれてるほのほのさんどうなんですか。
はい、まあ、今散々こうずるいと言っていましたが、私も実は3連休ありまして、
お
あ3連うんいやあ違う5連休だ
お
と今日の22日、はい、23日、はい、24日、はい、24日、25、
はい、
26まで休んで、はい、火曜日、木曜日27日に英語表現という英語の授業ですね、はい、があって、うん、金曜日休んで土日休んで月最終日現代文が、なのでこう休みやったあるって言ってもずっと後ろにテストが回ってくる感じがしてあんまりこう心を
余裕はない、
余裕を持った休みがちょっと取れないっていうのが私きついんですが、
うん
う
ん、
そうあれだったんですよ。
どれなんですか。
私最初現代文だけだと思ってて、
はい、
英語表現はこう授業中にテストをやるんだとなぜか思い込んでしまって、
はい、
授業でじゃあテスト範囲の確認するから今から言うのメモしてねって言われるまで私木曜日テストだと思わなくて、
はい、
木曜日休みだって思ってたっていう実話があるので、皆さんちゃんと時間割ね、こう玄関の前にテストの時間割表を書かれられてるんですけど、
うんうん、
皆さんちゃんと確認しました。大丈夫です、もうそれ以上時間のテストあったとかってないですか。
大丈夫です、私は確認しました、
はい、私もそれミスしててちょっと危うくテストに出ないところだったので、皆さん気をつけてください、はい、
そうですね、テストが授業の中で、
はい、
結構ね響くっていうか、
そうそうそう、結構授業態度よりもテストを見るっていう教科もあったりしますからね。
そうですね、出席提出物とテストが6対4の割合で、は
い、そうそうそう、
なんだろう、評価つけますよみたいな、
そうそうそう、そういうのもあるので、はい、さあ、はるかを聞いたわ
あかんねえ
どうですか、
はい、私は結構、はい、教科的にははるかの半分で、
あ、3倍なのか
と、3倍ではなくて3教科しかないんですが、明日、あさって、しあさってで月曜日の4連休をもらい、
はい、
で火水で3教科を終わらせまた4連休っていう、
いいな
ぁ、はい、それは羨ましい。
で、授業が、授業っていうか、はい、テストが、コミュニケーション英語っていうやつが一つと、
はい、
地学基礎、
地学基礎、
はい、
うんうん、
が一つと、あと国語総合、ね、
2
年生、2年生は絶対取らなきゃいけない、ね、国語総合が一つで3教科で、そのテストが終わったら4連休で、ウハウハするという。
ウハウハする。ずるいなぁ。
でも私今週体調とかが悪くて、はい、ちょっと3連休近くで3日間休んでしまったので、うんうん、
それは
結構テスト前にきついところで休んでしまって心配でならないっていう、
それはもうバッチリその、ね、
はい、
休みを使って勉強してください、
しなきゃいけない
はい
、はい、こんな感じで皆さんテスト聞いてきましたけど、
はい、
まあどうなんだろう、どうやって言ったらいいか分かる。とりあえずテンション上げてテストを頑張っていきましょう。
はい、
はい、
あでももうねテストが終わればもうあとは冬休み一直線なんでね。
そうですね、
楽しみですね、
テスト頑張って冬休みのために皆さん頑張りましょう、はい、でなんか風も流行ってるみたいなので、はい、
そうですね、
はいはい、風にも気をつけてテストに向かってほしいと思います。
はい、
では定期テストの話ここで終わりたいと思います。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。
はい、
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 ちょっとね、今曲がかかってる最中に、
はい、
ライオンハートっていうね、スマップの曲かけてたんですけど、
はい、
それを、はい、なんだろう、エンジェルハートっていう歌詞があったので、その、
はい、
なんだろう、めっちゃ発音よく、ほのほのが読んだりしてて、
はい、そうですね。
それがね、面白くて面白くて、はい、ついうっかり私も笑ってしまったんですが。
はい、実は、ただいまお聞きいただいたのはって言った時も、すごい笑いをこらえてて、私すごい口角上がってたと思います。
そうなんです、ね。
そう、頑張りました。
そう、私のね、大通高校は北2条西11丁目にありますっていうところで、笑ってしまったのは、隣にいるアカンネと、斜め前にいるうちと、正面にいるはるかが、ふふふっていう、笑いをこらえてたのが一番大きかったと思います。
はい。
はい、そんなわけで、今週のね、ラジオ振り返っていきたいと思います。
はい。
はい。はい、まず、曲、1曲目が、アイコで、海うさぎ、グリーンで、子犬、小袋で、風緑。
はい。
と、あとは4曲目が、奥田民生で、羊の歩み、5曲目が、先ほども言った通りに、スマップのライオンハートでございます。
はい。
はい。噛みまくりましたが。そうですね、なんだろう、ラジオ放送中かな？500メートル美術館の話をするちょっと前に、
はい。
知り合いから LINE が来まして、
はい。
今週のメッセージテーマ、動物でしょ？
メッセージテーマ？
メッセージテーマ違った。
曲テーマですね。
曲テーマ、ね、はい。ありがとうございます。曲テーマ、動物だよね、みたいな。
はい。
あ、見破られたなと思っておりましたが、
はい。
今週の曲テーマは動物でございます。
はい。
はいはい、そして、ね、内容は、ウミウサギの後、ソクラテスミーティングについて、はるかがまとめてくれました。
はい。
そして、鳥取のミツバチの春夏秋冬。
はい。
それから、500メートル美術館の話題を、話をいたしました。はい、話題をってな
の。はい。してましたね。
はい。そしてね、ちょっとだけテンションが下がった、後期中間講座のお話ありましたね。
はい。
後期中間講座ですよ。
はい、頑張りましょう。
はい、
そう、そしてですね、
はいはい、
来週ですよ。来週も実は、まあ、テスト期間中なんですけれども、
そうですね。
テストの終わったメンバーが、ラジオ放送するということで、うんうん、なんと、奇跡的に、
はい、
数少ない彩りダンスメンバーが全員揃うと。
ちなみに、ダンスメンバーって今何人いましたっけ、うち。
せいや先輩と、はい、オンディ先輩と、はい、僕
の3人ですね。
うんうん、
はい、そんな人数少ないんですが、
はいはい、
なんと3人揃うということで、
うん、
一応企画しておりますラジメン、
ラジメン、はい、
という新コーナーですね。
麺ですか？
はい。
麺類ですか？
麺類ではないんですが、はい、ラジオメンズ。
ああ、なるほど。
ラジメン。
はいはいはい。
まあちょっと隣で笑い声ぐらいで女子も何人かいるかと思うんですが、ちょっとね男子のこう切実な思いなんかも聞けると面白いなと思います。はい、はい、そんな感じで
予告が済んだところで。
はい。
はい、今週もね、彩りお付き合いありがとうございました。今日の放送は、シェリーと、
アカンネと、
うちと、
はるかと、
ほのほので、
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は、大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。